あなたの世界を変えるサウンドビジネス、音に秘められた可能性を探る。こんにちは、サウンドマーケッターの真山です。この番組では音や声を使った新しいビジネスを考えていきたいと思います。ニッチでもあり未開拓でもあるサウンドビジネスという分野ですが、音には人の心を動かす強い力が秘められています。この番組では知られざる音の力を社会に還元する方法を見つけていきたいと思います。はい、どうもこんにちは。サウンドマーケターの真山と言います。サウンドマーケターっていうのは、まあ、僕がですね作り始めたというかですね、日本であんまりない言葉だと思うんですけれども、まあ要はですね、声と音楽の力で、まあ、広告ですとか、やりたいことを表現する、まあ、創作活動に、加えてみる、まあ、そういったですね、声の力とか音の力というのを、できるだけ根掘り葉掘り探求していってですね、まあ、みんなで楽しみながら、世の中のためになるような声とか音とか、そういったものを作っていきたいなという思いで、サウンドマーケティングという言葉を作ってみました。アメリカではですね、電子書籍としてそのサウンドマーケティングの本とかも出てるんですけれども、日本では本当に聞き慣れない言葉だと思います。まあ、僕も、まあ、これから手探りでですね、ちょっとこういうのができるかどうかっていうのを、考えていこうというところなんですけれども、でもまあ多分ですね、まあ、なかなか面白いことはできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、主にですね、この番組ではサウンドを使った広告の方法を紹介していきたいというふうに思っています。よくですね、フリーランスや個人事業主の方っていうのはブログですとか、まあ、チラシもそうだと思います。まあ、YouTube とかそういう動画とかですね、 SNS、 こういったものでお店の情報ですとか、ご自分の仕事の情報とか発信していると思います。まあ、ただですね、ブログとかですね、まあ、YouTube もですね、まあ、配信してもやっぱりもう先駆者の方がいっぱいいらっしゃるんですよね。まあ、相当こうニッチなお仕事されてる方は別ですけれども、まあ、そうでない方っていうのはなかなかこううまく配信してもアクセスが増えないですとか、あとはまあランディングページで、商品の紹介をしてもなかなかこう制約に結びつかないとかですね、なかなかこう反響がないとか、いろんな悩みがあるんじゃないかなと思っております。まあ、そういう僕自身もですね、去年はですね、ブログで稼ぐと思ってですね、まあ、アドセンスブログを始めてみたわけですけれども、なかなかうまくアクセスは集まらないんですよね。やっぱり競合が多いっていうところでですね、非常にまあ、これから始める、または、まあ、前からやってても不利だっていう方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、ブログもその情報発信基地という意味では今でも非常に大切なポジションにはあると思うんですけれども、まあ、それだけだとなかなか、自分のこととか、商品のこととか発信するのが難しいんじゃないかなと思います。じゃあこれから発信する方ってどうすればいいのかというのをですね、ちょっと考えてみたらですね、ネットラジオって面白いんじゃないかなと思っております。まあ、皆さんがお聞きいただいているこういうポッドキャストとかですね、他にもノートさんとかいろんなところで配信しようと思っておりますけれども、ネットラジオってどうですかね。あんまりこうがっつり聞いたっていう方はなかなか聞かないんですけれども、だからこれからって音の広告って面白くなってくると思います。まあ、最近はそのアマゾンが開発したアレクサがよくテレビの CM でやってますよね。なんか声とかでいろいろ動かしたりですね、何かに指示したりするっていうテクノロジーが急速に発達しているわけで、声とか音とかそういったものがですね、技術が高まってくると同時に注目も浴びてきてるんじゃないかなと思っております。でそういった中で、声を使った媒体、音を使った媒体っていうのは、まあ、これからも注目が集まってくる、面白い媒体なんじゃないかなと思っております。なのにそのネットラジオっていうのはですね、今まで流行ってなかったわけですよね。まあ、流行ってないという言葉もちょっとあれなんですけれども、もうちょっと流行ってもいいんじゃないかなと僕個人的には思っております。ですからこれからそういう時代が来るんじゃないかなと個人的には思ってるんですけれども、そもそもですね、そのネットラジオっていうのがなんで今までこんなにみんなに興味持たれないのかなっていうのが僕はもう不思議なくらいなんですよね。いっぱいいいことがあるんです。まあ、ちょっとずつ上げていきますとですね、まずはハンズフリーで情報の送受信ができる、まあ、これが一番ですよね。 ラジオを聞くっていうと、大体皆さん車の運転中ですとかそういう時が多いと思うんですけれども、こういう一番の最大のメリットっていうのは運転しながらとかですね、あとは歩きながら、家事をしながら、あとご飯食べながらでも聞けますよね。そういう忙しい現代人にとってはですね、こういうふうにながら作業ができるっていうのは時間を無駄にしない本当にいいやり方だと思いますよね。そのながら作業っていうとですね、まず思いつくのがランチミーティングってやったことありますか？お昼ご飯食べながら会議をするんですよね。一昔前だったら絶対にですね、行儀が悪いって言って怒る方がいたと思うんですけれど、もう大会社の社長さんがこれを自ら最近やってます。もうテレビで見てもたまに見ますけれども、もうこういう文化が根付いてきてるっていうのはもうちょっと不思議なくらいですけどね。それほどそのながら作業っていうのが今の時代はもう重宝されてる、ということが言えるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうながら作業の最先端がそのネットラジオですよね。歩きながら英会話の、番組を聞いて英語の勉強をするですとか、ニュースを聞くですとか、あとは車の運転をしながら、ビジネスの勉強をするとか、なんですかね、知識をつける番組とかですね、その勉強する番組もいっぱいできてます。また経済評論家さんの番組を聞いて、最新の経済情報をゲットするということもできますよね。それとかですね、最近は恋愛カウンセラーさんの番組も、あります。恋愛カウンセラーさんがですね、視聴者さんから寄せられた、いろんな質問に答える番組ですけれども、気になる相手のことをどうすればいいのかとかですね、どういうふうに考えればいいのか、そういったことをですね、番組の中で、配信されているわけです。昔はこういうラジオ番組あんまりなかったなと思いますけれども、高校時代とかですね、思春期の時にそういう番組あったら、毎日聞いてるんじゃないかなとか思いますけどね。もう30過ぎたおっさんなんで関係ない話なんですけれども、最近そういう面白い番組もどんどん増えてきてますよね。ただ単に笑いたいっていう場合はもうお笑い芸人さんの番組を聞いてもいいですし、もうダラダラ投稿するような番組もあります。面白い時代ですよね。それと配信者側にとってはですね、結構慣れたら手軽に番組を作れるんですよね。あんまりやったことない方多いと思うんですけれども、ぶっちゃけその文章を打つよりも慣れてしまったら番組一つ作る方が早いです。だって文章を2000文字とかの記事とか3000文字とかの記事作ったら30分40分かかるじゃないですか。話したら10分かそんくらいの時間ですよね。でそれをパソコンに取り込んで、ちょっと BGM とかをくっつけても、早かったらもう30分以内で番組一つ作れちゃうっていうのが手軽なところですよね。もうそれも慣れたらの話ですけれども、最初にこういう BGM くっつけて、こういうオープニングトーク入れて、エンディングトーク入れてっていうのをやってしまうと、もう30分以内で番組一つっていうのも全然難しくありません。そういう番組を作ったことあります。それとともに機材も全然必要ないです。この番組もぶっちゃけノートパソコンとですね、ボイスレコーダー1個で撮ってます。そういう風にですね、お金も手間もかからないで番組を作れてしまう、それがもうネットラジオの一番いいところだと思うんですよね。これが例えば YouTuber さんとかだったらこんな簡単にいかないですよね。まずどこで撮ろうかっていうのを決めて、カメラ買って三脚でそこに立てて、でそれから撮り始める。撮るって言ってももう要は自分の身だしなみを整えたり、撮る場所の掃除をしたり、いろんなやることありますよね。で撮ったら撮ったで、何回も撮り直しをするかもしれないですけども、その後、撮った動画をパソコンに入れて、そのままじゃ配信できないですから、文字を入れたり音楽を入れたりで、保管しているともう容量もどんどん重くなって、という風にですね、保管する場所にも困るぐらいになってしまいます。声だけだったらこんなことないですよね。もう寝起きでもぶっちゃけ撮れるわけです。もう見た目は関係ないわけですから。それと容量も軽いから、もうパソコンに保存するのも全然難しくないです。本当に始めようと思ったらその時に始められるんですよ。その日のうちどころか、もう始めようと思った数十分後に始められてしまいます。これも本当に面白いところだと思うんですよね。それと、もう一つ、これはもう副業とか、会社に通いながらやってる方のメリットですけど、顔出しの必要がない。顔出さないでも十分面白い番組を作れます。 まあ、これが動画だったら顔出ししないともう怪しさ満点か、それかですね、まあ、あの CG を使ったり、まあ、大変なことになるわけですけれども、まあ、音声番組っていうのはあの顔出ししないでも、全然問題なく、良質な番組を作ることができるわけです。まあ、それとあとは参入されてる方が少ない、まあ、僕が一番不思議に思っているのはここなんですけれども、あの本当にこう動画とかブログとかそういったものと比べるとあのやってる方が少ないんですよね。周りの方どうですかね、聞いてみて、あのネットラジオ聞いてる、ポッドキャスト聞いてるっていう方ってどのくらいいらっしゃいますかね。僕の周りはもうほとんどいないんですけれども、あの、まあ、そうは言っても盛り上がってないわけじゃなくて、まあ、有名人の番組も、いっぱいできてますし、まあ、あの長寿の番組、もう毎回反響が来るような、有名な番組もできてきてるわけです。なんでもうあのサンドウィッチマンさんとかですね、僕好きなんですけど、その番組もポッドキャストで聞くこともできます。まあ、これだけ面白いのにまだまだ参入している人が少ない、というのが、まあ、面白いところですよね。まあ、音声媒体の面白さに気づいている人だけが参入しています。ですから、まあ、今からでも全然その面白い番組を作ることができるということになるわけですね。まあ、こういうふうにいろんなメリットがあるインターネットラジオなんですけれども、まあ、広告媒体として考えたことおそらくない方が多いと思います。まあ、その広告媒体以外にもですね、まあ、単純明快におすすめしたい理由というのがですね、面白いということですよね。あのもう単純ですけれども、あの慣れるとすごい面白いんですよね。あの再生回数を見ると、あの何人聞いてくれたかっていうのが分かりますし、まあ、それが反響につながってくるともうさらにやりがいもできますし、なんていうんですかね、その自分の声を聞いてくださる方がいるっていうのは本当にそのやりがいがあることだと思います。まあ、あの面白いですよ。あのやってみると分かると思いますけれども、まあ、こういったですね、楽しみながら広告にもなる、で手軽にも作れるっていうのがネットラジオ、だと思います。まあ、あんまり考えてない方もですね、自分だけの番組を作って配信して、であなたの価値とかですね、あなたの商品の情報とかそういったものを世の中にどんどん発信していく、まあ、一つの媒体として、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。ということで第1回はこの辺で、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
あなたは今の毎日に満足していますか？毎日同じ電車に乗り、同じ顔ぶれの職場で同じような仕事をこなし、帰宅して同じようなメニューの夕食を食べる。休日は疲れて眠りこけてしまい、気づいたら夕方になっている。こんな毎日の方も多いのではないでしょうか。私も社会人になってしばらくはそうでした。休日を持て余し、映画を見たりするだけ。こんな毎日を変えることはできないかな。そんな時に出会ったのが社会人サークルです。この活動は私のマンネリになった毎日を打ち消してくれました。同じ夢を持つ仲間と一緒に苦楽を共にする。常に新しい出会いがある。常に誰かを必要とし、必要とされる。気づいたら退屈な時間など消え失せていました。休日は毎回何かを動かすワクワクする日になったんです。あなたの休日もサークルによって刺激あふれる一日に変えてみませんか？電子書籍、退屈な休日をリア充に変える社会人サークル活用術、 Amazon Kindle にて発売中。 Kindle ストアにて社会人サークルと検索してくださいね。
ご視聴ありがとうございました。ご意見やご感想、または真山が気に入ったという方がもしいらっしゃいましたら、サウンドマーケッター真山で検索してください。またツイッター、フェイスブックでのフォローもよろしくお願いします。また次回をお楽しみに。